席を準備をしている間に長い電話が入りました。私のそういう準備の時間だというのは百も承知していながらやむやまでかけてきた電話です。もうパニックで死にたいぐらいです。そういう深刻な語りかけだったんですから、どうしたのっていうふうに言ったら、まあ大変興奮した調子で電話口で怒鳴っているぐらいの大きな声で、ただ私はもう一方的にブーンって聞いてるしかない。小1時間こうまくし立てられてるうちに、彼女の話の中でですね、教団の教会に物足りなくて違う教会にも顔を出して熱心な証しと祈りをするその交わりの中に入っていて、そこへ行くと少しほっとしてるんだけれども、どうしたらああいうふうになれるんでしょうって言いましたから、私はならん方がいいよって言い出して、それから少しずつ話を始めていったんですね。詐欺にあってほとんど全ての財産を失うんだ、ただそれに泣き面に走っているのか火事になったりして燃えて、パニックになって夜一人になると不安が先に来るんですね。だから私は、本当はあなた自分が悔しいんじゃないの、そのことを認めることからしないとますます不安が強くなるよっていうふうに言って、そしてまあ詩編のことをちょっと言いました。あなた騙した人をね、神様に祈りなさい、その許してくださいなんて祈ってます、なんであんな人を作ったんですかとか、あんな人が許されてていいんですか、がんでも骨事故でもいいですから、もううんと苦しんで、そして命を奪ってくださいと、腹の中に巡り返っている思いを全部出してごらん、あなたはやっぱり頑張りすぎる、頑張りすぎるとどっかでパニックってくるよ、だからもう一人の本当の自分がもうたまらなくなったから今暴れてるんですよっていうことを、どんどんどんどん習慣にして、それで最後にはもうじーっと静かに聞いてるようになったんで、おい大丈夫かって言ったぐらいですね。でも最後にじゃあ言われたところでもう少し自分に正直なお祈りしてみます、今まで私の祈りは建前に向かってもっとこういうふうにしてくださいと、自分を強めてくださいとか何とかって、そういうことばかり祈ってたようですっていうことで、それで終わったんですけどね。で今日の主題が証しする共同体、ゆうべの電話の主においてもそうだと思うんですが、多くの方々が証しについて誤解してらっしゃるような気がします。でそれはやはり教会そのもの、あるいは牧師の在り方の問題もあると思う。そういうふうに訓練してしまった。夢の電話の主がですね、やっぱりどうしたらああいうふうに満たされた、祝福されたね、証しができるんでしょうかって、私もそういうふうにしたいのにっていうふうに言ってて、証しってのはそういう祝福された、満たされたことを人々に示すことっていうふうに思っています。それは昨夜の電話の主のように、それを見た人がコンプレックスを持つんです。どうしたらああいうふうになれるんだろう、そうでない人は今度はしらけるんです、うわーどっちかじゃないか、つまりそれは結果的にしていることは自慢してるからです。私は神様によってこんなに恵まれたんですよとか、落ち込んでいたんですけど今度こういうふうにうまくいきましたとかっていうことを人の前に言うのが証というふうに考えられていると思うんですが、私は証をするということはイエス・キリストが証されるということですから、自分の自慢になることを いうことではなくて、キリストが明かしされるということは、キリストによって私が許されているということを伝えること。じゃあ許されているということは、私が罪だった、罪を犯している、見当違いだったということを伝えなければ、キリストが表に立たないことになるというふうに思います。面白い本がありまして、ザック・バラン神父と13人で言うだろう対談集、井上陽次夫人が各会の人たち13人とインタビューした、これも今から15年も前の本なんですけども、一番最初にあの有名なあの映画の寅さんを作る監督山田洋次さんとのインタビューで、井上神父がその寅さんのファンなんですね。井上神父が、あの寅さんは言い方が変だけども、私たちカトリックの神父から見れば、ね、聖人のような気がしますよ。言ったんですね。それで、あ、そうですか、あなたもそう思いますか。もう今、寅さんのシリーズっていうのは何十冊ですね、私正確な方針。この15年前で20何冊ですから、毎年で生きてるわけですから、もう40歳を超えたんじゃないかと。私も何本か持ってますね。寅さんの見ているとほっとしますよね、なんとなしね。しかしあの一途さと人の良さが見てて、あんなことしたらまたやダメなのにと思うのに、彼は一途です。そして一生懸命ぶつかっていくっていう、その姿、それはまさに聖人っていう、聖なる人、聖なるっていうのは一本のっていう、心に混じり気がないっていうのは清いっていうことですね。だから本当に寅さんのような人っていうのはある種の聖人だと思うんですが、それをこの山田監督はですね、最初の5、6作のうち、あれを演じる渥美清さんがちょっと少し自意識過剰でコミック映画を作るつもりで頑張ってたんですが、だんだんやってるうちにね、山田さんの話をそのまま紹介すると、渥美清がある日ボソッと言ったんです。彼は コメディアンとして車虎次郎という愚かしい男を演じているけれども、しかし彼の意識のどっかで、俺はそれを演じているんだぞ、演じている俺はもう少し利口だし、あれほどバカなことはしないんだ、たまには活字も読むし、あれはあくまで俺の演じている姿なんだぞ。だけど最近は待てよと思い始めたっていうわけです。この待てよっていう言葉も好きなんです。私のキャッチフレーズの一つです。自分に気づく出発点は何でもなかった時に、自分でここも行った時に待てよって結構かけて、ひっくり返して考えたり違う方にずっと行かないとですね。それでひょっとしたら俺はだんだん置いていかれるんじゃないかって気がする。寅さんの方がどんどん成長していって偉くなるから、下手すると俺は置いていかれますねって彼が言い出したことがありましてね、僕らもドキッとして、確かにその時以来だんだんこうすれば一部の批評家はつまなくなったってケチをつけたりするんですけれども、やっぱり僕らが虎にそういう思いを抱き始めていくっていうところありますね。愚かしいバカ者だけれども、本当は叶わないっていう。で、それから渥美清さんが変わったんだそうです。虎さんを演じるのに精進潔斎して、いわゆる週刊誌っていうのは一切見なかった。本当にその人になりきるっていうのは邪心になっちゃダメなんだ。そこを井上神父はですね、じゃあその本当に演じるっていうのは、やっぱり相手の気持ちになりきるっていうことは、やっぱりキリスト教の本質だと思うんですよ、愛の本質、ね、で、なりきるっていうことのために、彼は 精進決裁している。撮影の間中は家にも帰らないんです。で週刊誌なんかも見ない。週刊誌なぜいけないかっていうと、週刊誌は受けを狙っているっていうわけです。読者に対して本当の演技っていうのは受けじゃないんだ。この監督もそう言ってるんですね。本当にいい映画の作品というのは誰が監督だったとか誰が出ていたじゃなくて、その時の物語、その演じられた主人公のエピソードがずっとみんなの心に残っている、そういうのが名作だと思います。柳家子さんの話もあったりしてですね、落語家もそうなんです。了見が良くない、了見というのは受けようという了見が良くない、なりきれっていうわけですね。ちょっととぼけた子供のを言うときにはその子供になりきれ、そうするとそれを語ってる中で聞いてる人々はもう柳家子さんが消えて、そのとぼけた子供がずっと入っている、それが本当だっていうわけですね。だからこの渥美清さんも寅さんが本当に残るためには自分がそこで自意識持ってちゃダメなんだ、寅さんになりきる、なりきるっていうのは俺はかなわえないなと思って尊敬しきっている、こういうふうにはできないなって思いながらそれをなりきる。そうすると見てる人は渥美清を見てるんじゃなくてまさに寅さんを見るわけです。私はなるほどなというふうに感じましたんです。明かしするっていうこともそういうことです。人々に伝えることなんですからね。伝えるっていうのは何を伝えるかっていうと、キリストはあなたを愛してますよっていうこと、キリストはあなたを自由にしてくださるんですよっていうことを伝えることに他ならない。とするとキリストが生きるのは私のダメさ加減を許してくださっているんだっていう時にキリストがいるということになるんじゃないでしょうか。今日の聖書はコリントの信徒への手紙の2の5章なんですが、その中でですね、特に目を留めていただきたいのは和解ということです。キリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り新しいものが生じた。これは大変有名、新しくなる、新生で、この新しくなるということは質的に新しくなるということです。昨日の私とは違う私になっている。昨日の私、古い私は何かっていうと自慢したい私です。成功を見せびらかしたい、人に感心されたい私、それが古い私です。新しい私はキリストの命をいただいた私、新しくつらい、キリストの命をいただいているということはキリストが前面に出てくる。それは私の罪に素直になり得ていくかどうかというところがポイントです。自分の罪をしっかり、見当外れをしっかり受け止めているとキリストがありがたくてしかない。よく本当に我慢していただけますよねっていう感じ。人間ならここまでやっぱり我慢できませんね。私なら我慢できませんよ。同じことばっかり繰り、もう死ぬまで繰り返してんだから、もうお前はもうもうしょうがない、見切りつけたって言いたくなるのに、あちらは決して見切りをつけんならない、またやったかって言う感じで、だけど十字架で 血を流しててくださってる、いいいい、お前の失敗は始末してるよって言って、もう一回行くんだもう一回っていう、それが私にとってのキリストの十字架です。だから、あ、いいんですかって言いながらもう一度出直すことができる。これらは全て神から出ることであって、神はキリストを通して私たちをご自分と和解させ、また和解のために奉仕する任務を私たちにお授けになりました。この和解させるっていう言葉は、変えてしまうという言葉から来ているんだそうです。和解させるっていうことは変化させるっていうことの言葉から出てる。そうすると、何が変化をするのかという、神が和解させてくださったっていうのは、神が変化させてくださった、それは関係を変化させてください。人間の側が自分の方に向いて神様にいつも背中向けてる、だから断絶してる関係、あるいはそれを敵対してる関係とも言えるかもしれない、自分中心になってるね。で、それを神様の方は敵対関係ではなくて友好関係、キリストのゆえに、だからこの和解するっていう言葉は交換するっていう意味もあるんだそうです。つまり古い死ぬべき私たちの罪の命を永遠に生きる清いキリストの命と交換してくださいっていうね、それが和解ということの意味ですね。だから神様の方から交換してくださってる。そしてもう私はお前の敵にはなってないよっていうのは、神はご自分と世と和解させる。ここ世って書いてあることは信者ということじゃないんですよ、ね、この19節にね、神はキリストによって世をご自分と和解させるというのは全地球っていうことです。ここもキリスト者が思い上がった節があります。信仰を持つと和解する、キリストが私に代わって和解してくださったんだと信じるのは信仰なんであって、神は信者だけを顧みてるんじゃなくて、いようということはもう、マホメットである、無神論であれ、あるいはもう偶像を拝んでるものであれ、全ての地球の人と和解してる、つまり関係を変えてらっしゃる。だからその信じる者だけが救われて、そして信じない者は滅びるっていうメッセージは、私はここから見る限り嘘だと思うんです。ためにする、信じる者が救われて信じない者が滅びるという宗教は、キリスト教も含めて私は嘘だというふうに思っています。だって神はキリストによって世をご自分と和解させ、人々の罪の責任を問うことなく、だから許しておられる。そしてその神様は和解してくださってるよっていうことを伝えなさい、その伝える役が信者っていう、召されたっていうね、お前頼むよ、みんな見当違いこう言ってんだから、そんなに一人で力むなってみんなに伝えなさい、そのためにお前を選んだよということですね。パウロはそういう意味ではコリントの手紙の初めの方にも書いてあったと思うんですが、そのあなた方はその立派なものではなくてですね、あ、コリント1の初めの方ですね、あの世間ではもう無に等しいものを選びなさい、なんでこんなものを、それは本当に逆説が生きるため、逆説っていうのは立派な人は尊くて、有名になった人は尊くて、 名もない人はつまらないという、そういう価値観をひっくり返したんだっていう。だから世間では名もなくてつまらないと思っているものが本当に価値があるっていうことを分からせるために、つまらないあなた方を選んでるんだよっていう。だからその私たちが自分勝手に私はつまらないとこう思ってたら、お選びになった意味がないわけですね。本当にもう許されたっていうことは、自分の過去に対して自由になるっていうこと。自由になるっていうことは、自分の見当外れを笑うことができるという、それが私はユーモアだ。だから自由とユーモアっていうのは、ユーモアっていうのは人が聞いて本当にホッとするもの。それは自分の罪や弱さを自分が笑うからです。そうすると人は弱さにおいては共感できるんです。あの人にああいうとこがあったのか、強さにおいては反発するんです。あんなこと言ってて、だけどおめでたいね、あの陰で大衆さんがあんなに苦労してるのに自分一人でやってるかのように思ってるよとかね、自慢しようとする態度ではなくて、本当にキリストが明かしされるっていうのは、ああ自分はあかんなということを身にしみるほど思いながら、でももう神は私と分かしてた、問題なしとしてくださって、そこに立つこと。だからそこで人がどう言おうと構わない。ローマの信徒への手紙の8章にはそう書いてあるじゃないですか。誰があなた方を罪に定めるか、もし神が私たちの味方であるならば誰が私に敵対できますか。私たち全てのためにその御子をさえ惜しまずに死に渡された方は、御子と一緒に全てのものを私たちに賜らないはずがありましょうか。誰が神に選ばれた者たちを訴えるでしょう。人を義としてくださるのは神なのです。人が訴えても心配ない。最後の審判者、裁判長は神ですよ。でその神がキリストにおいてもう前に無罪って言ってくださってるのに、どうして人の裁きを恐れるのか、人の批判を恐れるのか。誰が私たちを罪に定めることができましょう。死んだ方には、むしろ復活させられた方であるキリストイエスが神の右に座っていて、私たちのために取り直していてください。裁判長は神であるし、そして私たちの罪を全部負ってくださるキリストが弁護人なんだ。だったら何を恐れているのか。人の誤解や抽象はつきものなんだ。私自身が人を誤解したり見当違いに見るように、人だって見当違いです。だから自分の見当違いはたまにあげておいて、人が見当違いをしたらカッカカッカと来るっていうこと自体がすでに自分に気づいてない、許されたことを無視してる。だからそれは神様がご覧になった時に、ああ困ったなあっていう。私はキリストのおっしゃる人を裁くなっていうのはそういう意味だ。もうお前許されてるんだから、人のことをそんな言う必要ないよって。でも人間ですから、いろんな生きながりがあって憎たらしい人出る。無理に抑えようとする、ああ私はまたもうこういうところにとらわれて嫌な人間って言うとストレスが溜まってくるんです。どうしても時には陽気に神様に祈りましょう。支援だよね。もう支援の見たら皆さん徹底してますよ。もう何倍も恥かかせとかね、もう赤ん坊を岩にぶちつけて殺してしまえとかね、もうなんかそれ言うだけでもスカッとするようなことを ちゃんと言ってるぞ。およそ信仰的には見えない。でも私は支援が神の幼子の祈りっていうのは本当のこと言ってる。そうすると神様はニコニコして、そうだろうな、今のお前はそうだろうな、触れ合ってるんです。そうすると落ち着いてきて、私もちょっとやっぱりおかしかったですって告白できる。それをいけないいけないって抑えるから、ますます自分のがくっついてきて、そしてギャップができてくる。あるべき姿と自分とのギャップがありすぎて、そして人は口先しか聞こえないんですけどね、私はダメなんですよって言ってるけども、人にはそう見えない。ダメと思ってる顔じゃないもんね、すぐわかる。なぜならば建前追求でいくとそうなるんです。そうでないことを指摘されたらカクッとなるから、その妙な鎧みたいなものを人は感じるから、な、そういうものには普通の人は言わなくなるんです。物言わない。ただ逆に心にもないおだての方ばっかりですね、素敵ですねとか。だからそれを真に受けて、じゃあなおさら神様からご覧になると、ああ困ったやつだ、何だろう。聖書のパウロの言葉はですね、ですから20節、神が私たちを通して進められておられるので、私たちはキリストの使者の務めを果たしています。キリストに代わってお願いします。神と和解させていただきなさい。これは命令です。お願いします。主イエスキリストの血なる神様、まことに人間の価値観から離れない、そしてキリスト教の信仰もまるで道徳の完成の手段のような気がしていました。そのことにいつも不徹底ですから、妙なコンプレックスを持って結局誰かに依存してしまう弱さと卑怯さをお許しください。今あなたは私たちのすべての罪をキリストにおいて許してくださって、新しい関係を持っていてくださることを改めてもう一度知りました。もう古い私は過ぎ去りましたから、新しく作られたものとしてまた一歩を踏み始めさせてください。主キリストの御名によって祈ります。アーメン。